現在はですね、2019年の8月の9日のですね、金曜日です。今、自衛隊単独でですね、と一応言われておりますが、中東のホルムズ海峡でですね、有志連合構想というもの、これがですね、米国主導で、いわゆる連合軍を組んでです。まあ、ペルシャ湾、ホルムズ海峡、オマーン湾とこう繋がっておりますけれども、ああいうところを通過するタンカーをですね、連合軍で、有志連合で守ろうじゃないかということの呼びかけにおいて、日本にも参加してくださいというふうなことを、まあ、ボルトンさんもこの間来てですね、まあ、お願いしていったわけなんですが、一応ですね、イランとの間におけるですね、まあ、独自のというわけではないのですが、友好関係が深いんで、日本というのは。だからですね、しかし米国にですね、逆らうということは、まあ、選択肢ありませんから、基本的に。何もしないというわけではありません。ので、まあ、基本的には、今のところ政府で浮上してるのは、自衛隊がですね、単独で、日本のですね、タンカーを守り、単独とか言いながらですね、もちろんその米軍とですね、連絡を取り合うというふうな、どこまでを共有化するのかは私はわからないですけれども、一応、見かけ上的には日本単独でという形で、このホルムズ湾の方に向かうという、ホルムズ海峡か、ということがですね、一応、今の8月9日の時点で流されているということは、まあ、年内決まっちゃってそれバババンと行くんでしょう。というか、行かざるを得ないでしょう。これだけ世界の人々がですね、中東に向けて、これ米国だけの問題ではありません。イランがね、核兵器作ると、まあ、作るでしょう。核兵器作ると、そんなに、時期を置かずして、彼らはイスラエルを攻撃すると思います。戦争なんかやりたくないのに、革命防衛隊におけるですね、極端な人たちがイスラエルを本当に攻撃すると思います。イスラエルの地名、なんていうかな、泣きどころは、ゴラン高原だということは私何度も言っておりますけれども、核兵器が完成されたものでなくたっていいんですよ。核汚染さえできればいいんですよ。ゴラン高原の水源を。イスラエルの国民というのはあそこから出る湧き水、地下水を飲んで生きてるわけですから、そこが放射能で汚染されたらそれで終わるんですよ。基本的に、あの国は。だから、そういうことを含めてですね、イランが、核、濃縮ウランをですね、たくさん持つというだけで核爆弾を作れなくても、やはり非常に危険なわけです。イスラエルにそれをですね、仕掛けた場合、イスラエルはためらうことなくイランに対して核兵器を使うと思います。そうなった時に、まあ、イランの側に立っているような、いわゆるシーア派の国家ですか、湾岸アラブにおいてもシーア派側の、まあ、若干国家、まあ、フーシとかあの辺やってるような人たちですね。フーシはテロ組織なんですが、どう考えたって。ああいうのがですね、中東地域を一斉に引っかき回す。これはどうなるかというとですね、これらのテロリスト勢力に、まあ、核爆弾は手渡すことはないにしても、濃縮ウランとかそういうものが手渡される、というふうな流れになれば、この中東一帯全部が、まあ、もう人間が住めないような核汚染に、つまり汚い原爆のことです。そういう方向に向かう可能性は、あります。だから、力なるもので力を抑えるしか今の現行の人間はですね、平和を実現することができないのですから、そういう意味において、中東からですね、石油をですね、昔9割だったけど、今なんか7割ぐらいかな。まあそれを減らしたそうですけど、それでもですね、中東から石油入ってこなくなると、左側の人だろうが右側の人だろうが、まともな社会生活は絶対に送れません。だから、こういう点に関してですね、左側の人と言われる人たち、人権としか言わないような人たちはですね、しかし、真面目にこういう部分は、きちんと意見を表明しておかないと、あなた多分売国奴なんですね、ということがバレてしまうんで、まあバレてますよね、いっぱいね。今はね、普通の日本人、まあ私普通の日本人ですけれども、ほとんどの大衆庶民というのは、安全保障に関する概念であるとか、考え方がね、ないんですよ。わかんないって、考え方がわかんないという言い方でもありますが、これをですね、しかし、早急にですね、まず認識を取り入れ、これないとやばいよね、というふうな認識のステップアップ、ジャンプアップをですね、行わないと、まあ、敵は中国だけじゃないんですよ。こういうイスラム諸国の中における、いわゆるイスラムエリートと言われてるそうなんですが、私の見え方からすると、これこんな言葉使いたくないけど、これ差別主義者じゃないんですかと。 イスラム教が結局世界の頂点であり、あってですね。まあ、イスラム教側の方々が全世界の全ての人々を管理するみたいな、そこまでの飛躍はないですけれども、しかしですね、全人類の中における優位性をですね、上の、トップの方をですね、確保して、その上で、どうなんですかね、イスラム法に則った社会のですね、実現というふうなことをイスラムエリートの方々は考えてらっしゃるんですけれども、これはファシズムとは言わないですかね。宗教ファシズムじゃないですかね、どう考えたって。まあ、テオクラシーとも言います。神権政治とも言いますけど、まあ、神権政治の部分もですね、今こういう、さすがにですね、多くの人々が、そんなものやってられるかというふうに少しずつ気づいているので、神権、テオクラシーまではいけないと思いますが、しかしですね、イスラム法における厳格な適用における社会の安定を図るような動きというのは、これどう考えたって宗教ファシズムだと思いますよ。そういう世界をあなたは求めるんですか、望むんですかということをですね、問われてるわけです。私は嫌です。はっきり言うけど。イランとの関係がですね、まあ悪くな、ていうか別にイスラム諸国と喧嘩したいというわけじゃないけれども、そういうことを全世界に他の人々に押し付けるような地域、彼らであればですね、やはりそれは付き合いをですね、考えざるを得ないんじゃないですかね。ということを私は思っております。まあいいや。とりあえずですね、この日本の自衛隊がですね、この石油であるとかをですね、確保するために、それらの護衛艦を出す。これも当たり前のことなんですが、これすらですね、日本国内の脳が赤色の方々は、ジジイたちやババアたちは反対するのであれば、これはね、彼女たちのですね、なんだろうね、行動をどうやったら無効化できるのかということをですね、そろそろ真面目に考えないと話にならないんじゃないかなという気はします。日本が沈没したら世界は終わるんですよ。本当に。日本が沈没すると日本がですね、あえて世界中に出していなかったような最先端技術だとかそういうものが出てこなくなるんですよ。例えば今 5G 回線、5G 回線って言ってますけど、私これ本当かどうかわかんないけど、武田邦彦さんはなんか日本はもう 6G 回線だったか 7G 回線のですね、基本開発やってるとか言って、いやいや、それちょっと何言ってんのかわかんない、あんた何言ってんのって私思ったんだけど、まあ、武田邦彦さんもですね、私嫌いではないんだけど、時々なんかね、トンチンカンなこと言うからね、特に安全保障に関しては。人類に新しい価値観を提示できない勢力が、核兵器、核武装をしてですね、周辺地域に脅威を与えるという構造というのは、間違ってると思います。武田邦彦さんはですね、イランとかですね、北朝鮮も核兵器を持つ当然の権利があるみたいなことを言うんですけれども、一見もっとものように見えますが、多分彼はですね、学術的観点から、学問的観点からそのような言葉を出すんだが、奪い取ることしかできないような勢力がですね、強大な兵器を持つというのは、それだけで人類全体を死滅、壊滅に追い込むんだということにおけるリアルを、もうちょっとですね、得てほしいかなと。これは私は思います。まあいいや。ということでですね、日本はこれから中東にですね、少しずつではありますが、深く関わっていくことになります。それはおそらくですね、そんなに遠くない間に、来年は多分陥没現象が起きて日本もガタガタになるんでしょうけれども、そこから立ち上がっていく流れの中で、どこか、だからもう10年も経ってないぐらいの間でということなんでしょうけど、8年だとか9年後ぐらいの間で。まあ中東でですね、私は限定核戦争が起きるんだろうなと思ってます。それらに対して日本がどのような対処対応をするかによって、人類の残存人口の数が決まるということと、もう一つ言えばですね、まあおそらくはなんだけど、人類が次の段階にどの程度まで進むことができるのかということが決定されるんじゃないかなと。私は今の時点で中東のこのきな臭い動きをですね、そのように判定しております。あなたはあなたでですね、まあ漫画的な考え方でもいいですから、中東のことなんか今までは一切考えたことなかったと思いますけれども、ちょっとは考えてみるとですね、いいかもしれません。なぜならば、あの地域は間違いなくこれから揺れていくからです。まあ、極東も揺れっけどね。まあ、いろいろあります。中国壊れるんじゃないかと。まあ、そういう話もありますが、なんかまともに維持できて、できていけるような国家はですね、少なくなっていくんだろうなと。それだけは言っとこうかね。まあ、日本も人のことは言えんけど、全部変えると。こういう話になりますが。まあ、いいです。そんなわけです。よろしく。ごきげんよう。